お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第14回目、テーマは新しい指示と取り決め第2部、ノアと息子たちの罪。聖書の箇所は創世記9章3節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記9章3節、生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。今神様は人間に新しい食料をくださいました。大洪水の前、神様は食べ物として緑の地と植物をお与えになりましたが、ここで神様はノアに動物を食べてよいと言われています。食べ物に気難しい人たちがいて、何を食べてよいかというようなことは、その人の個人的な宗教になることがしばしばあります。ある時私が会ったご婦人は菜食主義者で、私が大洪水の前の人々は菜食主義者だったとお話ししたら、とても興奮しました。彼女はすべての人は菜食主義者でなければならないという自分の議論がこれで裏付けられると考えて、助手にこのことを特にメモさせておりました。でも後からそのメモを彼女が消してしまったと思うのですが、それは私がこう言ったからです。私があなたなら、このことはあまり大げさにはしませんよ。だって大洪水で滅ぼされたのはみんな菜食主義者だったわけですからね。もし何を食べるかで彼らが進歩していたのなら、滅ぼされはしなかったでしょうから。まあアメリカ人特有の皮肉とジョークだったと思いますが、ここで神様は人間が肉を食べることを許されました。しかし神様は血を食べることをお許しにはなりませんでした。創世記9章4節。しかし肉はその命である血のままで食べてはならない。血は絞り出さなければなりません。血は命です。血を絞り出すのは長い苦しみの末にではなく、動物が哀れみ深い方法で屠殺され、また完全に死んでいることを示しています。五節、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。これは面白い記述ですが、私たちが出会うある種の動物、例えば狂犬病にかかったスカンクやオポッサムと呼ばれるオオネズミ、また病気を運ぶ月死類などは人間にとって危険です。さて、新しい契約の5つ目で最後の記述は驚くべきものです。6節、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。ここに神様は政府と人間の保護の原則を与えられます。神様は政府に死刑執行の権威をお与えになりました。私たちが見てきた神様から与えられたこの新しい契約の中には、人間は種族を増やすべきこと、動物を保護し支配するべきこと、新しい食料を与えられたこと、そして血を食べることの禁止です。 そして死刑執行の根拠となる政府の原則を与えられました。今の世代の人々の態度があまりにも聖書からかけ離れてしまったことは驚くべきことだと言わざるを得ません。聖書に従っている人々はもはやいないのです。この世代の人々は神様の言葉をほとんど知りません。その結果、裁判官や弁護士や政治家がみんな死刑をやめてしまおうとしています。最終的に死刑はアメリカの文化の中から完全に締め出されてしまうと私は思います。それと同時に犯罪が増え、最も恐ろしい犯罪が起こっています。私は死刑は聖書的であり、政府の根本的な原則であると信じています。もしその人が誰かの命を奪ったとしたら、政府はその犯人の命を取る権利があるのです。なぜでしょうか。神様が人間の命を守るためにそのように決められたことは明らかだと思います。私たちの命はもう巷で、そしてしばしば自分の家にいても安全ではありません。多くの役人の人たちは否定するでしょうが、安全でない理由の一つは死刑に対する私たちの態度です。もし誰かの命を取ったら自分の命も取られると分かっていたら、犯罪者は誰かを殺す前にもう一度考えないでしょうか。銃刀法を制定するアイデアも出ています。問題は手にする銃ではなく人間の心なのだと私は言いたいのです、とマギー博士は述べています。6節、人の血を流す者は人によって血を流される。私たちは法律の本においてこの律法に戻り、お涙頂戴をやめる方が賢明です。異邦人も含めてすべての人類が人間の政府の領域に入りました。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、これが人間の政府の根本的な原則なのです。七節、あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよ、これは一節にある神様の指示の繰り返しです。八節から九節、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と。そしてあなた方の後の子孫とというのは、すべての人間の種族を含みます。十節。またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と。この契約には神様のすべての被造物が含まれています。イザヤはいつの日かライオンと子羊が共に伏し、お互いを傷つけたり殺したりしない日がやってくると予測しました。パウロはローマ人への手紙の中で、8章22節、私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています、と言っています。神様はノアとご自分のすべての被造物とこの契約を結ばれましたが、それはこの地上に神様の御国が来る時までです。この契約はノアのすべての子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物のためのものです。11節、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。これは神様の約束です。神様の目的は、この地を二度と洪水で滅ぼさないということです。地球に対する この次の神様の裁きは火による裁きです。ペテロの手紙の三章にそのことが書かれています。この後の数節に契約の全容が書かれてあり、私の意見では契約の霊的な意味が本当に書かれていると思います。この契約はある意味で聖霊天のようなものです。目に見える印に神様の祝福の約束が加えられて聖霊天になるのです。12節から13節。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地の間の契約の印となる。虹は多かれ少なかれ聖霊天、つまり契約の印です。14節から16節。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。神様が、私はそれを見て、思い出そうと言われていることに注目してください。神様は、あなたがそれを見て、とは言っておられません。神様がそれを見てと言われています。神様は、神様ご自身がこれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうと言われたのです。あなたが虹を見るときはいつでも、このことがあなたの励ましになるはずです。17節。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。これこそが神様がノアとだけでなく、この地上のすべて肉なるものとの間に結ばれた契約です。虹は聖霊天と呼ぶことができると言ったことをもう一度ここで繰り返します。なぜなら、聖霊天は特定の約束が加えられた目に見える印であるからです。杉越の食事、燃える蛇、ギデオンの羊毛、そして私たちの時代においては、バプテスマと主の聖餐がそのような印です。ジョン・ピーター・ランジ博士は次のようなことを言っています。神様の恵みの目と私たちの信仰の目が聖霊天において出会う。人間が虹を見るときにそのことが起こります。信仰は印と一体になった約束をつかみ取ります。印が語っているものに価値があるのです。約束の中には信仰はなく、印の中にも保証はありません。言葉と印が調和するのです。神様は約束をされ、そこに印を付け加えられるのです。ここで虹は、ノアの祭壇に対する神様の答えです。それはまるで神様が、私は覚えているよ、祭壇の上を見るよ、と言っておられるようです。この章の残りには非常にがっかりすることが書かれています。大洪水で罪人たちがみんな死んだ後、箱舟から人が出てきました。それはもうこの地上に罪がないということを意味するのでしょうか。18節。箱舟から出てきたノアの息子たちは、セム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。 なぜここでハムの息子であるカナンだけが名指しされているのでしょうか。理由は二つあります。一つはすぐにわかります。もう一つの理由は、モーセがこの記録を書いていたとき、イスラエルの人々はカナンの地に向かって旅をしておりました。カナンの人々に対する神様の裁きについて聞くことは、彼らにとって励ましになりました。19節から21節、この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれてた。さて、ノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。ここにノアの罪が記録されています。押しも押されもせぬ事実は、ノアは酔っ払っていたということです。そしてそれは罪です。数々の聖書解説者たちが、ノアのために口実を見つけてあげようとしましたが、満足のいく口実はありませんでした。言い訳の一つは、それまで誰も酔ったことがなかったので、ワインがどのような影響を与えるかをノアが知らなかったというものです。大洪水の前には酔っ払うことは罪の一つとは数えられていなかったことに気づかれるでしょう。大洪水について、天外説を主張する人たちもいます。天外説というのは、大洪水の前には大気の外側が氷に覆われていて、太陽の光がそれを通して地球に当たっていたために、ブドウが発酵することがなかったので、ワインはノアにとって新しいものだったという説です。まあ私が言えることは、この時新しい世界の始めでしたが、そこにはまだ古い罪があったということです。この出来事によってまだ古い罪があることがはっきりしました。それはこれから見る大きな質問に答えるために与えられた出来事だったのです。22節から24節。カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて、父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って、ここでノアの契約の一部となった神様がノアを通して言われることに注意してください。25節。そして言った。呪われよカナン。兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。神様が呪われよカナンと言っておられることに気づいてください。神様はハムに呪いをかけられたのではありません。ハムの呪いは肌の色の濃い人々への呪いなのではないかという議論がありましたが、そうではないことは一目瞭然です。そうだと考えるのは全く馬鹿げたことです。聖書はそんなことは教えていません。ハムに呪いがかけられたのではないのです。呪いはハムの息子であるカナンにかけられました。カナンがどのようにこの出来事に関わっていたのか私たちは知りません。私たちに与えられているのはごくわずかな記録だけですが、非常にはっきりした目的があって、カナンが名指しされているのです。肌の色は関係がないことを繰り返しておきましょう。人間の種族の一部に色の呪いがかけられたのではありません。もう一つの質問です。なぜ神様はノアの罪の記録を私たちにくださったのでしょう。もしも人間が創世記を書いたのだったら、次の二つのうちの一つのことをしたでしょう。ノアを英雄にするために、このことに一切触れずに、ノアの罪を覆い隠したか、または、ノアの罪をもっと大げさにして、実際よりもずっと汚いものにしたことでしょう。ところが神様は、ご自身の目的のためにこれを記録されたのです。 先にも触れましたが、まず最初にモーセの時代にイスラエルの人々がカナンの地に入るのに励ましを与えました。この物語はイスラエルの人々に神様がすでにカナンに呪いをかけられたことを知らせました。神様はカナン人の種族にすでに裁きを宣告されたのです。旧約聖書の残りの部分と一般の歴史を読むだけでこの裁きの成就を見ることができます。カナン人はほとんど消えてなくなりました。神様にはノアの罪の出来事を記録するさらなる理由がありました。ローマ人への手紙15章4節には次のように書かれています。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。この記録が書かれたのはあなたと私に肉の弱さが何かを知らせるためです。主イエスは霊は燃えているが体は弱いと言われました。ガラテヤ人への手紙2章16節に、立法を守ることでは肉なる人は義と認められないことがはっきりと書かれています。2章16節、立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。そこで神様はここに肉の弱さを暴露した堕落した人間の物語を書かれたのです。ノアのために言い訳をこしらえようとするのは無駄なことです。取り繕いなしに、事実ノアは酔っ払ったのです。ここでノアが救いを失ったわけではないことははっきりさせておく必要があります。そのことはお分かりだと思います。ノアがしたことについては彼は言い訳することはできません。それはノアの肉の弱さですが、それでもノアは救われています。26節から27節。また言った。褒めたたえよ、セムの神、主を。カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。先にも言いましたように、モーセがこの啓示を神様にいただいたとき、モーセはイスラエルの人々をカナンの地に導いていました。イスラエル人はセムの子孫です。そしてこの九章はこのように結ばれています。28節から29節。ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい指示と取り決めその2とノアと息子たちの罪というテーマで創世記9章3節から29節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記10章1節から32節と11章1節から6節、ヤペテの息子たち、ハムの息子たち、セムの息子たち、そしてバベルの塔の建設をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。